はい、始まりました。映画の話したすぎるラジオリニューアル第19回になります。映画の話したすぎるバー店長の山口です。
はい、関西の映画シーンを伝えるサイト、キネボーズを運営しています。代表の原口です。
前田です。
アリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、最近皆様どうされてた感じですか？原口さんいかがされてますか？
割と結構よく劇場には行ってて、
はい。
1日3本も見てまして、
え、仕事してます、
はい、ね、仕事早終わって3本見れて、
それって
この後お二人ぜひ語ってほしいんですけど、サイコ・ゴアマンと屋敷女と、
はい、
アメリカン・ユートピアのボイド・サウンドを見てきました。ぜひ二人に語ってほしいな。はい。
一日あれですね、シネマと心斎橋こもった感じですね。
はい、そんな月曜メンズデーを過ごしておりました。
え、それ仕事上がりとかじゃなくて普通に休みの日に行ったってことですね。
いやいや、仕事上がり。
え、ちょっと僕のソロ版では時間の計算が一日24時間じゃないことになるんですけど、それ。
いや、意外とね、90分作品が2つやからいけたんだ。これが
いけるんですか、それ。
いけるね。
働いてます
とか言って働いてますよ。早く仕事を始めて早く上がってます。
ああ、なるほど。だいぶフレキシブルですね、働き方。
はい、スーパーフレックスです。はい、
なるほど。いや、羨ましい。はい、じゃあ前田さんはいかがされてました？
私さっき原口さんが言ってた屋敷女見に行って、
はい、
もうだいぶ楽しみにしてたんですけど、
はい、
本当にもうなんていうんですかね、最高という表現が適してるのか分かんないんですけど、屋敷女もちょっと見たことあったんですけど、
はい、
やっぱり劇場で、しかもモザイクとかないんですよね、なしで、
ほう、
っていうのがちょっと初めてだったんで、
あ、
もうなんか、
はは、
レンタル版とかだとモザイク入ってるんですよ、屋敷女。
はい、マジですか？
はい、今回もない状態で、
それ
かなりかなりこう、はい、なんていうんですかね、これぞ映画体験っていうような追い詰めたり
とかします。へー、どこがモザイクは入ってたん？
確か最後のシーンですね。
あ、
口には出せないけど、
ね、うん、何かを出すところが、はい、えぐいから入ってんのか。そうか、はい、
はい、なんかだからそれ以降ちょっとホラー映画なんていうんですかね、超えられないからちょっと見れないなと思ってて、
はあ、
でちょっと気分転換に君の名はを見ました。
え、新海誠？
え、
初新海誠
マジですか？まさかこのタイミングで。
そう
でした。
で
心臓に悪いですねこれ。
怖いな、びっくりした今。
はい、
はい、
どうでした？いや、もう恐れていた前田さんの初新海誠じゃないですか。
そう思うじゃないですか。
はい、
大傑作やないかと思って。なんか3回ぐらい泣きましたもん。
おお、
マリオンさんがガッツポーズをしています。
イエーイっていう感じですけど、
これは本当ね、前にマリオンさんに新海誠と細田守一緒じゃないんですかって言って怒られたことを思い出して、本当すいませんって思いました。
それはちょっとだいぶ迂闊な発言でしたね、それは。本当に
あの時の私を許してほしいです、はい、あの時のマリオンさんの殺気を忘れられないです。
ああ、隠しきれなかったっすね、さすがにはね。もう許します。
よかった、仲直り。
はい、
いや絶対好きじゃないと思ってた。
いや、私も思ってたんですけど、普通に話めっちゃ面白いし、なんかこう映像も全てが爽快で、
はい、
ほんとベタなところで泣いちゃいましたね。
はい、
あ
早く二人を合わせてって思ってました。
それ見方として完璧でしょそれ。
屋敷女のトラウマを払拭するために君の名を見るっていう、
いや正しいですよそれ、
説明したい流れですね。
いやー、楽しんでますね。いやー、いい話聞いたな。もう今日これで満足したぐらいの勢いでいい話聞きましたわ。
ご満足しました。
はい、マリオンさんはいかがされてましたか？
そうですね、僕はサイコ・ゴアマンを見ましたよ。はい、はい、サイコ・ゴアマンとかを見たぐらいかな。映画としては今日のお題の変更とサイコ・ゴアマンかな、見たのは。
うんうん、
サイコ・ゴアマンね、いやー、やっぱああいうぶっ飛んだグロい映画、やっぱ夏には一本ぐらい見たいよねっていう、
うん、
ですごい楽しかったですよ。
花火みたいなもんですよね、うん、パーンって。
もう突っ込みどころ、まあ、突っ込んだら負けですけど、やっぱね、なんかサイコゴアマンがね、ちょっとね、不憫で可愛らしくなってくるんですよね、あれね。なんか女の子に操られちゃって、しかもまたその女の子がだいぶド S というか、だいぶ狂ったキャラクターなので、なかなかサイコゴアマン不憫な感じになってくっていうのがちょっとおかしかったですね。
もしかして僕以外の全員屋敷女とサイコゴアマン見てる感じですかこれ。
あ、私まだサイコゴアマン見れてなくて。
あ、
はい、
屋敷女と絶対セットで見てると思ってた。
ちょっと体力が持たなかったですね。
逆に僕は屋敷女を見ていないっていう。
あ、なるほど。確かにね、その
日本みんなシネマと心斎橋大好きっていうことで。
その僕はそのサイコゴアマを見た後にそのシネマート心斎橋の愛人の陽子さんがやってるポッドキャストにちょっと出させてもらって、
はい、
映画の話ちょっとしたりとかして、はい、結構充実した夏を過ごしました。
活躍してますね。
楽しんでますね。
多分同じ日に行ってて。
あ、シネマート。なるほど。はい、
はい、
のバーの方に遊びに来てくれる人とちょうど僕帰る時会って
四
季女見るんですっていう話してたので、
はい、
多分その人と一緒に見たんじゃないんかなって今思ったんですけど。
そうなんですよ。一人で心細くなって行ったら知り合い来てるっていう。
あ、そう。え、違いでしたね。
なるほど。シネマートちょっと今暑いですね。微妙に僕行きにくいんですけどね。なんか行きたいんですけどね。
行っちゃえ。
屋敷女が一番見たいですかね。あえて言うなら。
いや、本当に見てほしい。
ちょっと僕モザイクかかってないっていうのを聞いて、ちょっとすごい惹かれました。逆にそれって要は市販に流通してるものがモザイクかかってるってことですよね。
そのセール版で外れてるやつあると思うんですけど、
はい、
レンタルとかはなんかモザイクというかこう黒くなっ、黒いお菓子入れられてるのかな。
あ、
だからそう、私やっぱり、ね、音楽がねいいんですよ。音楽というか音がすごくこう気を狂わせてくるんですよ、もうむちゃくちゃに。
なんかね、あの映画のモザイクって本当嫌いで、こちとら見ちゃいけないものを見に来てるんで提案でって感じになるんですよ。でもう全体的にあの映画全てが見たあかんものを映ってるのに、あ、見たあかんとこそこだけ嘘でしょ、全部見たダメでしたでしょってなると思うんですよね。いや、しらけるわーって、いや、もうそもそも全部ダメでしょってね、
うん、
いやね、いや、あの僕モザイクっていうと、あの僕フティシェイズオブグレイっていう映画あったじゃないですか、
はいはい、
でめちゃくちゃなんか真っ黒クロスケみたいな真っ黒なぼかしがドンって出てきてて、本当ラッタというか、なんかほぼ映ってないんだけどみたいな感じで、何も見てられてるんだろうって気持ちになった覚えがありますね。
ああ、
あれはそういう映画やん。
いや、でもちょっと構造的な問題がありますね、それ。
なんかやるならもうちょっと綺麗になじませてほしいというか、真っ黒ドーンはちょっとさすがにとなんだろうみたいな気持ちになっちゃうというか。
いっそその黒のど真ん中にエイリンロゴ入れるぐらいしたらどうですって。
それはそれクレーム来そうやな。
もうなんかいっそ切ったらいいんですけどね、そのシーン。さすがにそれはなえるでしょ、見てても。なんなんて。もういっそカットした方がまだ情緒としてはまともでしょ。はい。僕はですね、まあ、例によってそんなに映画見れてないんですけど、あの今、ゴーデンカムイが全巻電子版で見れるっていうのをずっと読んでて、しばらく読んでなかったんですけど、読み返してて、読んでる方います？ゴールデンカムイ。え、マジですか？僕だけしか読んでない、このメンバーの中で。
今、うちの妻がハマっております。
あ、なるほど。っていうことは、変に熱量出しても誰にも伝わらないってことですね、ここ。危なかった。その、ゴールデンカムイはもののけ姫だみたいな話をしようと思ってたんですけど、ちょっとやめときますわ。なんか、多分、売っても響かない感じで僕寂しくなると思うんで。やめときます。はい。じゃあもう今日の題入っていきましょうか。なんか、いつもよりオープニングトーク長くなっちゃいましたね。はい。じゃあ今日はですね、変更の話をしようと思っております。はい。では、映画 .com から解説読ませていただきます。変更、言葉が消えた日。2017年に発売された台湾の大ヒットホラーゲーム、変更を実写映画化。国民党政権下の白色テロ時代を題材に描いたダークミステリーで、第56回金馬賞で最優秀新人監督賞など5部門を受賞した。1962年、台湾では中国国民党による独裁政権の下、市民に相互監視と密告が強制されていた。ある日、水華高校の女子生徒ファンが 放課後の教室で眠りから目を覚ますと、周囲から人の気配が消えていた。誰もいない校庭をさまよう彼女は、政府によって禁じられた本を読む読書会メンバーで、密かにファンを慕う男子生徒ウェイに遭遇。一緒に学校から脱出を図るが、どうしても外に出ることができない。やがて二人は、学校で起きた政府による迫害事件と、その原因を作った密告者の悲しい真相にたどり着くと。はい。例によって皆様の触りの感想を伺っていこうかと思うんですけども、原口さんいかがでしたか？
はい、こいつを一足先に試写で見て、また劇場で見たんですけど、オンラインでイヤホンをして見ると、音がズワッとホラー感があって面白かったのと。で、あとやっぱ見ながら、その現実の世界と閉じ込められた悪夢のような世界のこう、どっちを見てるんだと錯覚を起こしながら、混乱しながら見ながらも、最終的になんかこうね、いろんな嫉妬にまみれながらも面白かったっすね。うん。はい。うんうん、まずはサーリー、そんなとこから。
はい。前田さん、いかがでした？
すごくバランスのいい作品だなと思っていて、
うんうん。
なんかもっとこう、ホラー映画っていう感じかなと思ってたんですけど、一概にこう、ホラー映画っていうジャンルでくくれないような、こう、いろんな面白さがあったなと思い、結構感動しましたね。
うんうん。はい。マリオンさん、いかがでしたか？
ですね。やっぱり僕、ホラー、ビビリなので、結構何でもすぐ驚いちゃうんですけど、やっぱ見ながら普通にホラーシーンに関してはめちゃくちゃビクビクしながら見て、すごく怖かったし、やっぱりその当時のちょっとドラマっぽい感じの含めて、この映画見るまで僕やっぱこの台湾の歴史みたいなのを全然知らない状態で見たので、うん、まあ実際こういう自由が迫害されてた時代があったっていうのを、まあこれを見ながら初めて知る機会にもなったし、やっぱりそこで粛清とか密告とかに怯えながらも、でも自由にしたかったっていうその当時の人々のその切なる思いみたいなのとか、という後、まあ今回の事件の真相にあたる部分でのやっぱ後悔とか、っていうのがちゃんとなんか息づいたすごくいいホラーだったなというふうに思いました。
うんうん。僕はですね、ちょっと前田さんの感想に近いかもしんないですね。バランスのいい、ホラー。ホラーって感じがそこまでなくて、ホラーでもあるし、青春の話でもあるし、社会派の話でもあるし、が、それぞれちょうど同じぐらいの大きさで入ってる感じの、その映画になってて、なんか、一概にその、ホラー映画ですって感じではないというか、結構どの側面で見てもそれなりの完成度になってる映画で、結果的に結構玉虫色というか、見方が結構多様な映画になってたかなとは思いましたね。なんか結構楽しく見たって感じで、ちょっともうちょっと怖くてもよかったかなっていうのが、まあ、僕怖いのめちゃくちゃ苦手なんですけど、見終わった後あんま怖くなかったなとかっていう、その、生きりを出しちゃうんですよね。うわ、もうちょっと怖くてよかったわ、みたいな。で、見てる最中はもう死ぬほど怖くて、もうこれも、うわーって思ってたんですけど、その、もうちょっと怖くてもよかったなっていう気持ちが少しだけあったりっていう、まあ、欲張ったことを思ったりはしました。はい。じゃあまあ、詳細語っていこうと思うんですけど、まあ、このラジオ基本的に、ネタバレと言いますか、見てる方前提で我々4人喋って、ていきますので、こっから先はどちらかというと見てる方向けの内容になります。もしまだ見てなくって、そのネタバレ的な要素がない方がいいなって方は、ぜひこの映画見てからこっから先聞いていただけたらなと思います。はい。ではまず原口さん、あれでしたっけ、結構台湾詳しいみたいなことをおっしゃってましたっけ？
まあ旅行で2回行ったりしてて、あとまあ私の妻が台湾中国語、いわゆるファー語というものを学んだりしてて、家にもね結構台湾の資料がいろいろあるので、ちょっと今手元にも持ってきてるので、なんか疑問点あればできる限り答えさせていただきます。
いいですね、助かりますね。僕バックボーン何も持ってないんで。実際あれなんですか、その戒厳令時代みたいなの、中国国民党時代の名残みたいなのって今の台湾って見られるもんなんですかね、どうなんでしょう。
いや、今はそう、いや、ないけども、資料館は結構あるから、ちょっと。
ああ、なるほど。
でも、そんなには、学校授業ではあんまり、まあ、闇の歴史で触れられていない。いわゆる近代史の闇の部分やから。
はい。
日本のね、学校授業でも近代史がそこまで授業時間中触れられないみたいな感じで。
うん、ああ、そう。どうしても、半分当事者やと触りにくいみたいなところありますよね。
そうそうそう。だから、あんまりこの時代の映画ってそんなになくって、
うん、
ご法度みたいな感じのとこあって、だから、クーリンチェ少年殺人事件とか、非常上司ぐらい。
はい。
だから最近のいわゆる台湾青少年街とも全然戒厳令が明けた後の話が多い。う
ん、いや、ちょっと恥ずかしながらほんと知らなくって、台湾と中華人民共和国の対立があるとかっていうのもある程度、まあもちろん、その大前提として、まあある程度知りつつも、じゃあそこにあった具体的な歴史とかって、ほんと知らなかったんだなと思って、うん。いや、ここまですごかったのねっていうのは本当ちょっと僕初めて知ったぐらいでした。なんかあれですよね、時代的にはテレサ・テンとかジュディ・ヨングとかオーヤン・フィーフィーってこの大変な時代を生きてた人たちなわけですよね。
はい、
いやなんかあそうなんやと思って具体的にその映画のシーンでまあここがみたいなのあります。ホラー的な意味で言うとやっぱりその前半の方がホラーとしてより強調されて描かれてたと思うんですけど、うん、ホラーのジャンルで言ったらなんて言うんですかね、ちょっとうまくそんな詳しくないから言えないですけど、
あのなんか監督が意識したのがあのサイレントヒル、
はい、僕はどっちかというとサイレントヒルを思い出しました。
はい、まさにそこらしい
です。はい、
はい、パンフレット読むとまさに。
そうですね。あの、僕も記事で見かけて、サイレントヒル、やったことある方います？ゲームのサイレントヒル。ないですかね。あの、基本、謎の断絶された空間の中をずっとさまよって、稀に異形の怪物、こういうモンスターみたいな、なんかわかりやすい形をしてないんですね。すごい異形の何かがいて、それを、から戦ったり逃げたりしながらっていくんですけど、僕がやったことあるの、サイレントヒルのは、あの、プレイステーション1の時代の、まず、街中にずっと霧がかかってて、で、主人公ラジオを持ってるんですよね。で、謎の異形の怪物が近づくと、ラジオのノイズ音が強くなっていくんですよ。で、こっち行ったら、おるわっていうのを、こう、行きたくないなって思いながら、こう、さまよって、道を見つけていくんですけど、その中で、学校の中に入ったり、病院の中に入ったりするんですよ。で、その、霧が出てる屋外は、まだ、霧が出てるものの明るくって、単に荒廃した街みたいな感じなんですけど、あの、建物の中に入ると、なんか血塗られたような真っ黒な壁面の空間になるんですよね。で、その中をヒントを探していかないといけないんですけど、ズバリこの変更の中で描かれた学校の雰囲気そのものだと思います。あの、サイレントヒルの雰囲気は。で、本当に何が嫌って、自分が操作してここを歩いていかないといけないのが嫌なんですよ、サイレントヒルは。映画だと勝手に進んでくれるわけじゃないですか。でもゲームって主体的なんですよね。自分がここを歩いていくってことは選ばないといけないっていうことが死ぬほど嫌なんですよ。で、ラジオのノイズ大きくなっていってるけど、どう考えても行く先こっちやわっていうのを自分が操作していくっていうことをしないといけなくって、まあ、あの、ごめんなさい。話が、の軸はサイレントヒルによりに寄っちゃったんですけど、自分がすごく無力な状態、その、謎の怪異と戦うような力も持ってない状態で、ただ、謎の閉ざされた空間を抜け出すためにはどうしても前に進んでいかないといけないと。で、そこにはどんどん意味ありげなものがあって、それをトレースしていって、ここから抜け出そうとしなければならないっていう、その、ここから出ないといけないって考えてること自体が怖いみたいなのは結構この変更と近しい部分はあるなと思って、あの、はい。もうズバリそうです。僕も見ながら、あ、これ絶対サイレントヒルやわと思いながら見てました。でも、
まさに抜け出せない、うん、学校。
そうですね。
なんか本当監督自身がむっちゃゲーマーらしくて、
うん、
この変更のゲームをリリースされた日にクリアした。
ね。
で、メランコリックで美しいストーリーにもう強く心を動かされて、これ映画したいって業界関係者に言いまくったら、うんうん、なんかプロデューサーが映画を買って実にこれが出来上がった、
うん、あ、全然怖いの苦手なんでホラーゲームとか持ってのほかなんですけど、やっぱり映画見ながら思ったのはやっぱゲーム原作なだけあって、うん、ゲームっぽいなとは思ったしましたね。やっぱりなんか学校を探索する感じとか、何かちょっとやばい怪物に追いかけ回されて隠れるっていうあたりのシチュエーションとかは、なんかもろにホラーゲームとかで見たような感じのシチュエーションだなというふうにはやっぱ思ってたんですけど、うん、やっぱりそういう今日はめちゃくちゃやっぱあるんですね、
うんうん。
あの横スクロール感とかすごいよなと思う、やっぱり。
それもちょっとですね。
サイレントヒルとかは、その、真横から見るようなアングルってそんななくって、いわゆるバイオハザードみたいな、斜めの固定カメラがあって、そこをまあ歩いていくって感じなんですけど、サイレントヒルは、バイオハザードもそうだったんですけど、固定カメラなのが操作しにくいっていうのが怖さにつながってったっていうのがあったと思うんですよ。で、一番初めのバイオハザードとかもそこを狙って作ったって話は聞いたことあって、要は完全主観だと操作しやすいんですけど、 自分が操作しにくいから、うわ、後ろ、後ろ、後ろみたいな感じを、その、自分が思い通りに動かせないことの怖さ。ホラー映画でなんでか知らんけど追いかけられてた転ぶみたいな、その、もどかしさをゲーム自体が表現してるみたいなとこあったかなと思うんですけど。どっちかというと変更って、プレイ結局、僕、この映画見るにあたってゲームやろうと思ってたんですけど、時間なかったんですけど、ゲーム画面の、その、キャプチャーとか、この映画を扱った記事の中でいくつか上がってたのを見る限りだと、結構真横アングルのカメラ、その、正面からのカメラが多い。なって思って、多分その感じはあんまないなと思ったんですよ。どっちかというとその背景に何が飾ってあるっていうのをめっちゃちゃんと見てほしいカメラの置き方やと思うんですよね。廊下に真横からカメラがあって、そこに何が貼ってあるか。まあその言論統制時代の、まあそうされてたことのモチーフとかがめっちゃパッパッパッって貼ってあったりとか、その何らかの人の写真が、あの、天地逆さまに貼られてたりとか、横に貼られてたりとか、ちょっとなんかまがましがしさがあったりとか、と、まあその映画の中でも出てましたけど、その人が亡くなった時に貼り出す、まあ喪中のなんか貼り出しみたいなのがあったりとかっていう、その操作性というよりもその散りばめられた不穏さみたいなのを楽しむゲームなのかなと思って、そのあたりはなんか映画にもちゃんと引き継がれてた感じはありましたね。前田さん、ホラージャンル的にはこの方向性のものって慣れ親しんでる感じなんですか？
いや、でも結構なんか、ジャンル分けするの難しいなっていうのはちょっとあって、その、ゲーム原作のホラーっぽいところもあるけれども、全体的にはちょっとそうじゃない要素の方がやっぱり強かったりするなと思うんで、そういう意味ではその、原作のゲーム自体がちょっとやっぱりすごいなと思っていて、元々のそのテーマとか、ゲームでこれを表現しようとしたっていうところが、結構、なんていうんですかね、珍しいというか、面白いなと思いました。
今回、このテーマ選ぶにあたって、原口さんから共有してもらったネットの記事、要はゲーム原作でこの変更を映画化したことに関する、その記事で、ゲームの制作会社の側は、そんな政治的なものにしようって意図が強かったわけではないっていうのがあって、あくまで優れたホラーゲームを作りたいと思って作ったと。で、その中で、より幅広い人が持っている恐怖を題材にした方がいいであろうってことで、まあ、台湾の人々が最大公約数的に持っている恐怖何かってなった時に、その白色テロ時代の言論統制とか、その弾圧をテーマに選んだってなってて、すごいいいなと思って。政治的なエンターテインメントを作るのって、まあ、すごい難しいというか、どうしても反対意見とか気にして作りにくい部分ってあると思うんですよね。自粛してしまったりで。でもこの変更、ポリティカルなメッセージ性よりも、まずゲームとして面白くしたかったっていうので、これを選べてるのすごいいいなと思うんですよね。で、みんなが怖いと思うものを、だからホラーの題材に選んだって、すごい真っ当というか妥当だと思うんですよ。今の時代に、例えば吸血鬼とか狼男を恐れることってすごい難しい。難しいと思うんですよね。それをホラーの題材にしたとしても、それってその何かの、もうすでにポップカルチャーの中に定着してるからそれを引用してるだけだと思うんですけど、本当に怖いと思えるものを題材として選ぶってすごい大きいなと思って、でその中で政治、歴史ってすごいなと。で、政治とか歴史ってめっちゃ怖いじゃないですか。めっちゃ怖いじゃないですか、本当に。なんか、こんな怖いものを創作の題材に使わないなんてもったいないぜ、みたいにもちょっと思うんですよね。ポリティカルなものを忌避して、どうしてもそこに触れないようにするよりは、このなんか、恐ろしく巨大な怪物的な何かを食らってやるぜ、みたいなのいいなって、ほんと。すげえ、こんなゲームが、こんな映画が作られるの、すごい羨ましいなと思って。あくまで本当に一部的な判断でしかないんですけど、台湾のそういう部分、すごく今、健全なんだろうなってちょっと思ったりはしたんですよね。
なんかその私の中では逆にそれだけ台湾の人たちにとって言論統制とかっていうのが単なる歴史ではなくて、もしかしてまたそういうようななんていうんですかね、状況が来るかもしれないっていう危機感がやっぱり常に今もあるからだと思うんですよね。それはなんていうんでしょう、例えば今香港の問題だったり、そういう問題が日本よりもやっぱりもっともっと台湾の人の方が明日は我が身というか、むしろなんなら今も戦い続けてるっていうような感覚があるから、それをなんかこう恐怖の題材でパッとそれが出てくるのってやっぱりちょっと今私日本に住んでたらもう感覚はないなと思ってて、その表現の自由を守りたいとかっていう気持ちはあるけど、やっぱりどっかでそんな今すぐなんだろう、そんな言論統制がされてた時代のこととかされることっていうのをリアルには想像できないので、その感覚がなんか本当にちょっとすごいなと思って、でそのこの映画の中でも本当にうまいなと思うのが、そういう主張をしてるような感じじゃなくて、単純に映画としてストーリーとして面白いし、こう途中からどんどんミステリーの要素も強まってきて、ミステリーだったりこうちょっとラブストーリーというかこう人間ドラマの部分が入って ってくる中で、こう最後の方にクリーチャーみたいなやつがバーンって出てきた時に、うん、怖いんだけど、この怖さの正体って何なんだろうっていうのをそこで改めてもう一回考えさせられるというか、
うん、
単純にその化け物の見た目のやつらが怖いんじゃなくて、こいつらがそういう権力を持っていたり、そういう自由を永遠に奪われるっていうことが、それをなんかこう具現化してるっていう描き方がものすごくうまいなと思って、うん、そうだからなんか本当になんか最後ちょっとボロ泣きしてしまいましたもんね。めっちゃ恥ずかしかったです。
ちょっとずれた意見になっちゃうかもしれないんですけど、日本で学校でホラーを描こうとしたら基本学校の階段になると思うんですよね。うん、で、学校の階段ってちょっと何なのかなと、まあその比較として考えてみてたんですけど、学校の階段って基本小学校でしか出てこないものだと思うんですよ。で、本作みたいにあれって基本高校生の年代ですよね。変更の。日本の高校で学校内のホラーってあんまないような気がしたんですよ。
なんかあるとしたら、こっくりさんとか、
うん、
あっち系ですかね。なんかあの、都市伝説系とか、
うん、
そういうのは一時結構 J ホラーでは流行ったなって感じ
です。ああ、そうか。都市伝説とかになるんですかね。
そう。だからなんか学校の階段で、妖怪みたいだったものが、もうちょっとこう、
うん、
なんかこう、重大ティーンエイジャー向きになって、
うん、
都市伝説になったようなイメージがあります。
うん、なるほど。そうですね。確かに確かに。と、僕が思ってたのが、学校の階段ってまあ、小学校でしか、基本あんまり聞かれないものかなと思うんですけど、なんで小学生って階段好きなのかなってちょっと思ってたんですよね。で、幼稚園とか保育所とか、あるいは家庭で育ってたのを出て、大々的に社会に触れる初めてのとこだと思うんですよね、小学校って。で、そうなった時に、あれ思ってたよりこの世界って自分に優しくないぞっていうのに気づいていっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。小学生って
。本当にまたあの、私の中で山口
さん。ごめんなさい。ごめんなさい。
いや、これは、あの、すごいなって思いながら聞いてる意味なんで。
いや、あの、なんかその、思ってたより世の中が自分に優しくなくって、その優しくなさを咀嚼するために何か形のある恐怖を作ろうとするのかなってちょっと思ったんですよね。で、それが学校の階段だったりするんじゃないかなと思って。いや、自分が今家とは違う場所に、もともと恐怖ってものが存在して、例えば七不思議とかがあって、で、それって怖いけど同時に知りたいっていう願望もあると思うんですよ。で、それってやっぱりその、なんか、この世の中の恐怖というか、得体の知れなさに対して咀嚼したいというか、飲み込みたいみたいなのが思いとしてあるのかな、本能的にあるんじゃないかなってちょっと思ったりはして、で、都市伝説とかもそうだと思うんですよ。その、世の中って実はこうなんだぜって言いたい。わけのわからない恐ろしい秘密があって、なんかそれが世の中に存在してるって思いたいみたいなのあると思うんですよ。で、それってやっぱり日本の、例えばその、小学生が学校の階段に求めるものとか、高校生が都市伝説に求めるものって、形のないものというか、まだ自分が知らないものっていう感じがあるんですけど、その、この変更だと、その政治っていう圧倒的に存在しているものじゃないですか。で、日本の、少なくともその戦国教育の学校の中だと、その政治が怖いっていうのはあんまないなと思うんですよね。
うん、
いや、まあ、その、要は戦時中とかもめっちゃ政治怖いっていうもののど真ん中だと思うんですけど、その戦後経って多分そういうの切り離されたと思うんですよね。基本的には。もちろんずっとありましたよ。もうずっとその政治的な問題ってあったけど、少なくとも、小中学生とか、あの、学生レベル。まあ、大学入ったら、まあ、もちろん、その、学生運動とかに飛び込んでいくから、高校生になったら変わってきますけど、小中学生ぐらいって、多分もう政治と切り離されてたと思うんですよね。でも、本当はその、言論統制とかって、小中学生とかも当事者になるわけじゃないですか。だから、学校の中に、その、なんだかよくわからないものじゃなくて、政治っていうもう明らかに巨大で恐ろしいものが入り込んでしまってると。っていうのが、この変更だなと思って、少なく日本で子供時代を過ごした人間として、日本にあの変更が生まれてくる土壌はないなって思ったんですよね。うん。だからそこがやっぱすごいなと思うし、恐ろしいなと思うし、やっぱりそれ地続きだからですよね。日本って終戦でちょっと何らかのリセットボタン押されたと思うんですけど、その台湾の白色テロ時代、その戒厳令時代って、だんだんその冷戦下で共産主義陣営と反共産主義の陣営の対立がちょっとだんだん弱まって、その中、弱まってというか、まあその中で亡くなったと。まあちょっとごめんなさい、ほんと詳しくなくて、今回喋るために軽く調べた程度なんであれなんですけど、グラデーションで繋がってるから、ここまで生々しく描けたんだろうなと思って、その日本みたいな、あの、断絶じゃないなって、そのリアリティ、実際にだんだん変わっていくのを知ってる人がいる中で生まれてきたもの、 うん、なんかその得意性ですかね。ちょっと適切な言葉遣いできてるかわかんないんですけど。
学校にこう政治がどう関わってくるかっていうね、多分日本とだいぶ違うねんけど、
はい。
見てて、俺も最初見ててよくわからなかったのが、パイ教官っていう人物。
はい。はい、
で、あれはパイ教官じゃないですか。
教官ですよね。
それとは別に、先生っていう学校の先生がいるわけですよ。
はい。
じゃあ、この教官って何って思って、パンフ見てわかってんけど、あれ、はい、要は、国民党の教官っていう意味。
はい。
で、要はそれで、相手が学生といえども、反政府分子やスパイを、徹底的に取り締まると。だから日本で考えたら、学校に公安がいるっていうことかな。
うん。
超怖いよなっていう。
超怖いっすよね、それ。超怖いっすよね。
こういうことになんか今聞いて思ったんが。うん。そら、うん、だから、中学校、小学校もおったんかわからんけどね、うん、当時。にしても、高校にそんな公安の人おるって超怖いよな、っていう。
まあ、教育機関なんて、一番見張るべきとこっていうのは、確かにその通りっちゃその通りですもんね。思想教育してるような、思想教育してる中で、その中で反乱分子ってなったら、まあ、真っ先に学校を取り締まらんとダメってなるし、まあ、教師ってなったら、ある程度知識人だろうし、まあ、その多様な、その文化にも触れてるだろうから、そういう、言論の統制からしたら、まあ、一番警戒すべき存在っすよね、知識人って。うん、まあ、そういう人間をちゃんと取り締まると。
そう、
うん。妥当だからこそ、わかんないっすよね。日本人わかんないっすよね。何事ってなりますよね、あれ。
台湾、やっぱり最近まで徴兵制もあったと思うんで、
うん、
なんかそういうところもやっぱり感覚は違うと思うんですよね。
うん、
圧倒的に。まあ、台湾が違うというか日本が違うような感じもするって言うんですけど。
まあ。
ああ、そうそうですね。
そういう意味では、こう映画って、まあ、特にそういう歴史な的なことが入る映画って、本当日本の感覚だけだと全然理解できないこととかって急に入ってきたりするじゃないですか。
うん、
それをなんかこう思わず感じさせられるような作品だったなと思って、うん、もっとなんか本当にちょっとワーキャーするような映画かなと思ったのに、深い映画ですね、結構。
でもホラー部分ちゃんと丁寧というか、
うん、
やることやってる感じはありましたね。なんかそこがあんまりないがしろになる感じは全然なくて。まあもともとあくまでホラーゲーム作ろうっていうところから走ってるから、まあそこを手抜いたらダメっていうのももちろんあったと思うんですけど、まあおどろおどろしい学校の世界になっても、まあもちろんその背景もですけど、まあなんかよくわからない女生徒の影？影じゃないな。謎の、まあ、幽霊でもないし、何らかの女性との形をした異形の存在が廊下を歩いてきてっていうところ。あれは学校の階段的な怖さで分かりやすいものだったりはしつつ、まあ、明らかに異形の追跡者が出てくるっていう、スペクタルクル的なホラーもありつつ、割とそのバランスの良さというか、そのあたりは良かったですね。政治性みたいなのが、ちょっとあんまり先走らずに、ちゃんとホラーとして作ってるっていうところも面白いなと思いながら見てましたし。
あと、いわゆる寂れた学校っていう、いかにもホラー的なシチュエーションの場所はやっぱり怖いんですけど、ドラマパート、いわゆる。
はい。
組んでもちょっと怖いなってシーンってちょっとありませんでした。院校の女の子の、母親が、もう、
はい、
本当にある意味呪いをかけている、はい、そして叶ってってほっとしているみたいな場面は完全にちょっとホラー的というか、うん、そうせざるを得なかった悲しみもあるけれど、結構ななんかすごい人を呪うとか、呪われるとかのくだりはすごくホラー映画的というか、
うん、
僕はそこはちょっと肝が冷えるタイプの怖さがあったなって思ったんですけど。
うん、
な
んかしかも、お母さんは、道教をやっていて、で、念仏を唱えてはんねんけど、あそこで、木のおみくじを振ってるのを覚えてた。
はい。はい、いましたね。
あれって、結構台湾でポピュラーなやつで、
へ
ぇー。お寺がたくさんあるんですけど、はい、お参りを済まったら、おみくじを引くんですね。
はい。
で、あれだからね、見た目が柿の種みたいなやつの、木のおみくじで、
うんうん、
二つを投げて、いわゆる柿の種の丸く盛り上がった部分と平らな部分。
うん、
それが交互に出たら、自分の願いとかお願いが神様からよろしい、合っていますって言われてるってことになると。
はい。
あれちょうど交互に出て、だから父親に対する呪いに対して、えでって言われてるっていう。
なるほど。なるほどね。
っていう 怖さがあります、はい、
うん。なるほど。
あそこって、生阿弥陀仏って唱えてませんでした。
そう。うん、
道教って生阿弥陀仏なんですか？
ね、ちょっとその辺俺も苦しないけど、とりあえずあれは道教なんです
よ。へー、なるほど。
台湾。
そうなんだ。
なんか台湾行くと、まあそういったお寺さんがたくさんあって、ああいうことが、できます。
なるほど。そうなんだ。
はい。あーって見てね、あれを見て、はい。
なんかその主人公っていうか女の子が、そんな母を見てすごくこう嫌になるわけじゃないですか。
はい。
だけど、自分も同じように、そのことをいなくなればいいって願うときに、うん、こうお母さんの映像がこう入ってくる瞬間の感じとか、
うん
う
ん、
ああいう人を憎んだり、人をこう呪うような気持ちでいる自分がすごく怖くなるような感覚とかもすごく伝わってきて。
うん、
で、さらに前、これ山口さんがヘレディタリーの話のときに言ってて、すごいそうだなと思ったんですけど、自分のせいでそうなってしまうっていう恐怖ってあるわけじゃないですか。うんうん、しかもそんなつもりじゃなかったのに、ちょっと嫌がらせしてやろうと思っただけなのに、自分のせいで同級生とか大好きな人とかが死んでしまう状況の怖さっていう、なんかそういう結構いろんな種類の恐怖が入れられてるなっていうのがあって、なんかそういう精神面でも追い詰めてくる感じもすごく良かったですね。
そうなんですよね。そのサイコロジカルな怖さもあるんですよね。なんか単にモンスターとかだけじゃなくて。で、まあ、その内面的な後悔とか罪悪感とか恐怖とかが具現化した世界に行っちゃうみたいなのって割とよくあるのかなとは思って、で、まあそこに関してはかなりその丁寧なぐらい説明してくれる映画でしたね、そこに関しては。なんかもっとわかりにくくてもよかったのではぐらいにはちょっと思ったんですけど、後半とか割とそのこのホラー的な現象は何を意味してたのかの説明していくぐらいの勢いになるじゃないですか、後半。
うん、
もっと意味わからなくてもよかったのかなってちょっと思ったりはして、うん、なんかそんな説明しなくても伝わるし、で多少その説明が足りなくって、どうはついつまが合うんだろうみたいなその、行間があるぐらいの方が怖かったりするのかなとも思ったので、割と純粋にその罪悪感の話になっていくので、そういう意味での怖さは少し薄れたとこはあったんですよね。なんかもうちょっと突き放してくれても僕は良かったなと思って。
確かに怖いのって本当第一章ぐらいでしたもんね。
うん。
もう後半はちょっともう悲しさというか、いろんな感じが上回って、
うん。そうですね。やっぱりなんか切なさの方がやっぱり見終わった後はめちゃくちゃ感じるところだったかなっていうか、やっぱりその自由じゃなくなっていく世界、やっぱ何が辛いってやっぱいろんな余裕とか豊かさがなくなっていくことやと思うんですよね。やっぱりその女の子はまあ先生に恋をしているというか、まあちょっとというかインモラルというか、まああんまりまあちょっと禁断の恋じゃないけど、ちょっとまあと屈折した恋にはなるんですけど、やっぱりそういう、ある意味まあそういう、例えば不倫とかもそういう系譜になると思うんですけど、やっぱりそういったものをする余裕とか、もうすらもやっぱり、ああいう束縛された世界は奪っていくっていう、やっぱそういうところに僕結構すごく切なさを覚えるというか、やっぱりそういうことができる、普段こういうの不倫の騒動とか見るとなんかなんだこれはみたいな風になることが多いけれど、まあそうなっている、いうふうなことで一喜一憂できるぐらい、本当平和なことなんだなっていうのは思うんですよね。うん。
うんうん、そうですね。この話に関しても結局その、生徒と教師が、まあ恋愛関係になること自体の何らかの、まあロマンチックさであるとか、あるいはその問題性みたいなとこじゃなくて、あくまで結局その政治的なものにそれが利用されていくっていうところになっちゃうっていう怖さというか、まあなんだろう。全部そこに集約していっちゃうんですよね。ちょっとした嫉妬心とか、猜疑心とか、不安とか、その、本来いろんな形で現れてくるものだと思うんですけど、全部それが政治的なものに集約していっちゃうんですよね。それが実現できてしまうから、人を密告すればあの人は排除できるとか、今持っている自分の不満であるとか、その、満たされなさが満たされるっていうことで、なんか、どんどんその、利用されていっちゃうんですよね、すべての感情が。それで一旦は解決するというか、分かりやすい答えを与えてくれるから、誰かが連行されてひどい目にあって自分はそうはならないっていうので、そこでその分かりやすさ、自分は残される側だから正しくって、あいつが間違ってるっていう答えを与えてくれるのってすげえ怖いなと思って、実際の物事ってそんな分かりやすい答えってないと思うんですよ。でも、 ああいう体制、密告社会とかになると、まあ、魔女狩り的な言い方もできると思うんですけど、俺が正しい、あいつが間違ってる。で、あいつはひどい目に遭う、拷問を受ける、あるいは殺される。私は生きると。このシンプルさってすごい甘美だなと思うんですよね。ちょっとした心の隙間に忍び込んできて、それを享受したくなるってめっちゃあると思うんですよ。この映画の恐怖って多分そこっすよね。まあもちろんその体制そのものの恐怖ももちろんあるんですけど、自分がその隙間にひるっと忍び込まれたら、誰かを巻き込んでしたくなるっていう。で、ちゃんとそれに呪い返されるっていうのが、まあ、あの世界ですよね。あの、異形の学校の姿というか。いやー、やだなって。あそこ行きたくねえなって。本
当ね、うん。やっぱだから、あのクリーチャーみたいなのが、やっぱ、顔が鏡っていうのもすごく、そういうことですよね、
うん。
呪われたり、呪われ返されたりっていう。まあ、本当なんか、深淵を覗くとき、深淵をまたお前も見ているのだっていう、うん、ああいうやつっていうことですよね、うん、モチーフとしては。
なんだろう、その、憲兵のような姿をしたモンスターがいて、左派思想に傾倒している人間を追いかけてきて殺すと。まあその殺し方も、要は首を掴んで持ち上げて首を絞めて殺すっていう、まあ要は、あの首吊りをイメージした殺し方をしてくる感じですけど、まあ、そいつの、まあ、顔が鏡でっていう、うん、あの、ちょっとわかりやすいなっていうのは、思っちゃったりはしたんですけど、まあ、あれ自体がその、結局、自分の外側にある体制の恐ろしさだけじゃなくて、その体制の恐ろしさを成り立たせているものって一人一人の弱さってことですよね、あれって。だから、この、何か言論統制とかして、まあ、支配的な社会構造を生んでしまうのは、その一人一人の弱さが形作って、ああいう何かを弾圧するような怪物的なものを生んでしまうと。で、それは、一人一人の中にあるものだから、そいつの顔をまっすぐ見ることはできないってなると。ただやっぱその最後主人公、あの女性との決断が、いやもう私は忘れないと、見つめると、その罪性であるとか、おぞましさ、自分が選んでしまった決断の恐ろしさを私は忘れない、その被害に遭った人たちのことも忘れないってなったら、そいつは壊れちゃうんですよね。みんながそれぐらい強かったら、あんな世の中にはならなかったんだろうけれども、残念ながらまあそうではなかったと。ただ、あの瞬間だけはあの主人公は、それに勝てたとっていうカタルシスはあるなぁと思って、うん、あのちょっとビジュアルの話になるんですけど、椅子並んでんの怖いっすね。椅子並んでんの怖いなって思うし、なんだろう、何が怖いんですかね、あの椅子だけ並んでんのめちゃくちゃ怖いなと思って、なんて言ってんのかな、その
規則正しくその椅子が並べられてるっていうあたりにちょっとした全体主義感が漂うとかじゃないですかね。
うん。その、なんだろう、もうそこに当てはまっていくようにならなければならないっていう器だけが存在してるっていうのが怖えんのかなってちょっと思って、なんか人間が、そこに一人一人の人間はいないのに、そこに整然と並ばなければいけないという構造だけが存在してるっていうのがなんか、で、この後人々がやってきても、そこになんか個性とか存在しなくって、全員この椅子通りに並びますと、こうなんてありませんと、もう全体しかありませんっていうのが、もうすでに分かっちゃってるっていう感じなんですかね。いや、ちょっと嫌だなっていう。
なんか、それで言ったら、あの、ちょっと違うんですけど、
はい、
首吊られてるのすごい怖くて、
はい、怖いですね。
なんていうんですかね、なんか、もっとグロい死体とか、うん、死に方とかっていっぱいあるんだけど、
うん、
首を吊ってるとか吊られてるっていうビジュアルってなんかすごい気持ち悪いですね。
うん、
なんか、何なんですかね、こう、結構インパクトあるなと思って。
あ、もうその首吊りしてる、首が吊るされてる死体を見てなんか、みんな、おい、盛大に拍手してるみたいな場面の、なんか、おぞましい空間っていうか、異常性みたいな、すごく、なんだろうっていう、ちょっと、気味さが、めちゃくちゃ出てたなって思いましたね。
だいぶ話ずらすんですけど、あの、人口二人、女の子と男の子いて、男の子、ちょっと、役名も、役者の名前も覚えてないんですけど、彼めちゃくちゃ男前じゃないですか。
うん。あの、女の子めっちゃ可愛くないですか？
ああ、まあ、そうですね。いや、なんか、坊主で男前ってわかるってめちゃくちゃ男前やなと思って。いや、こいつめっちゃ男前やなっていうのが、もう坊主の段階でもう、ドーンって出てくるから、この人すごいなって思いながら見てて。
なんかもうみんな、なんやろ、爽やかだから、うん、もうこんな話やめて、今からポカリセットの撮影しようやと思
います。確かに主役の女の子は、ポカリの CM 出てそう。だなって、
うん。
で、最近のポカリの CM の、なんとかセナさんでしたっけ？
あ、はいはい。
ああ。
中島セナ
さん。あ、中島セナさんの雰囲気あるなと思って、もうポカリの CM いけるやろっていうのは確かに思いました。
あのメンバーで普通にあの、あずっぱい青春ものやってほしいですよね、本当にね。
確かに。まあ、幸せ
パーズ。合わないっていうのがまた辛いですけど。
なんか私あの、母が台湾人なんですよ。
え、そうなんですか？
これめっちゃ途中で言う。
そうなんですか？
全然、その、だからといって、なんか生まれは台湾なんですけど、はい、3歳で日本に来てるんで、
はい。
ちょっとあんまり記憶もなくて、
はい、
そんなめっちゃ詳しくもないんで、ちょっと最初のトークの時黙っとこうと思って黙って
ます。まあ確かにその、最初に出ちゃうと、みんなめちゃくちゃ構えるし期待してたかもしれないです。どれぐらいご存知なんだろうって感じで。すごいっすね。まあ、なるほど。まあ最高のタイミングのインターセプトかもしれないですけど。
だから、なんかあの、そんなにだからで詳しい、歴史に詳しいとかってことではないんですけど、
はい。はい、
やっぱ、ちょくちょくちょっと馴染みのあるものを、さっき言ってた、
はい、
昨日。
占いのやつ？
あ、占いのやつとか、はい、あと、あの、男の子が持った人形？
はい。
とかもなんか、家にあって、
へぇー。ああ、固定焼きの人形。
あ、そうです、そうです。ちょっとちょくちょくか、なんかこう、懐かしさというか、馴染みのある。だから結構その、中国語も、全然喋れないんですけど、
はい、
ある程度やっぱ聞き馴染みがあるので、ちょっとなんかそんな
風に。へぇー。
すいません、謝罪出まして。
それで、お父さんに、ぜひ見てほしいなと思って。
あ、この映画。
この映画、進めようと思ったら、四国に来ないっていう、悲しい。
あ、変更が。
そうなんですよ。四国にも来てほしい。
結構、対策でもないから少ないですね、確かに。
うん、
まあ、台湾映画は、確かに、まあ、土壌はないですよね。日本に今、広く見られる。
あんまりね。
そうですね。
さあ、とかもう、配給のツインさんに頑張ってもらわない
と。いや、確かに僕全然台湾映画見てないな。その、それこそさっきチラッと出たあの、ウリンチェ、あ、非常上司とかも見たことないですし、絵作ってね、よく名前聞くやつですけど。
ウリンチェね、いつか見たいと思いつつ、もう絶対家で見れないから。
まあ、まあね、4時間近くある
んで。はい。あの、どっか映画館でやるときに、みたいなと思ってるんですけど。いや、でも、この時代の話なんですね、クーリンチェって。
うん。まあ、あれは、大人が、その中で動いてて、でも、あくまで子供の話なの、
うん。結局、そういう統制されてる文学とかに触れなければ、割と普通に暮らしてるとかっていう背景もあるんでしょうね、そのあたりって。結構この、あの話の背景ってこんな大変やったんや、みたいなのって、韓国映画とかでもありますよね。あの、サニーってあったじゃないですか。
ああ、はい、はい。
で、サニー。も危険な話やから。
うん。で、あれ、割と普通に、まあ、普通にっていう割にはちょっと、まあ、その話としては荒れますけど、その一応まあ、女子学生として暮らしてるけど、背景も普通に軍事政権なんですよね。って考えたら、あの、いやーなんか、怖いなーって思うし、すごいなーと思って。
一応俺なんか大学時代に藍色夏恋っていう台湾青春映画があって、
はい、
でもそれが初めてかな、学生の時に。青春映画のように見えて、そう、あの、この間リマスターで見たらしっかり台湾ニューシネマやって。いわゆる、結構だから、うん、割と2000年代からちょいちょいとやってましたね、台湾青春映画っていうの。でそれこそね、あの、大阪アジア映画祭だともいろいろやって
ます。まあそうっすよね、確かに。
で、やっぱ最近ダイバーシティ系の話が非常に多いです。
うんうん、
うん、
話
まあ、台湾映画、その触れようと思ったら機会はいくらでもあるってことですね。
結構ね、あの、青春映画は古き良き日本のドラマ感がすごくあって。
うんうん、まあまあ、それは。
で、定番のこう、うん、あの、水しぶきのシャワーが虹に当たって綺麗に見えるとかね、うん、定番の人はあるんですけど。
うん、
ああ。
その古き良き日本のイメージがそこなのがめっちゃ面白い。
うん。そうそう
そう。まあ、近しいとこはあるんでしょうね、そのあたりは。
まあ、そんな中で、あの、変更が、おととし、2019年の、台湾映画ナンバーワンヒット、
はい。
うん。
やっぱ、ジャンルの対策が出てくると、身近になりますね。その、やっぱり、文芸的な作品だと、その、好きな人しか見に行かないっていうのはあると思うんですけど、うん、まあ、アクションとかホラーとか、そういうジャンル的なもので、めぼしいものが出ると、すごい一気に身近になるというか、それきっかけで、まあ、触れる機会も増えたりするでしょうしね。
ちなみに余談なんですけど、
はい。
数年前に台湾に行った時に、
はい。
台湾で、 カメラを止めるなを見たんですけど、
はい、
台湾人にも普通に受けてました。余談ですが、はい。だからいろんなホラー楽しめるんやなっていう。
台湾に行ってカメ止め見るっていう原口さんがすごいですよね。
特に妻が見てなかったので、ちょっとちょうどやってたか見ようかと、いろんなとこやってたんで、台湾人も普通に笑ってました。
台湾って映画どれぐらいなんですか？
どれぐらいっていうのは？
値段？
値段。
ね、1,200〜1,300円ぐらい、日本円で言って。
まあまあ見やすいですね。
で、今はちゃうだろうけど、コロナになる前は普通にオールナイト気味かなり1日に何回もやってた。
へぇー、うん。その辺もちょっと前の日本っぽいですよね。
うん。かなり映画は普及してるし、うん、なんかよくやってる。で、シネコンも、あと一応ミニシアター系の劇場もいろいろあります。
台湾映画見たいですね。クーリンチェとセデックバレぐらいしか名前知らないっすわ。そもそも。どっちも。
でもセデックバレ知ってんのはすごいぞ。
いやー、セデックバレ名前だけはよく聞きません？なんか、
うん。僕も知ってますね、そういえば、セデックバレは。
セデックバレも3時間超だからなかなか見られないですけど。まあ、いろんな意味で見にくいですけどね。
あの、監督してるウェイデアションが、カノーっていう、はい、台湾の高校野球やっけ、はい、の手が期待してるし。
あー、はいはいはい。ほうほうほう。なるほどね。ちょっと変更の話に戻るんですけど、変更ってタイトル、学校に変えるじゃないですか。だからまあ、ラストのシーンってすごい大きいんだろうなっていうのは思って、この映画で一番元の本編というか、実際に学校に閉じ込められるシーンって割とわかりやすいかなと思うんですけど、ラストの現代パート、その生き残った男の子が、年を取って学校に戻ってきてるって、あそこすごい一気に分かりにくくなると思ったんですよね。あそこで一気にその意味が開けるというか、感じてくれって、あそこで一気になるなって思って、なんか皆さんどう感じてたのかなって、ラスト。多分そこまでは大体みんな同じような話として捉えてると思うんですけど、あそこで一気に選択肢広がってると思うんで、なんか聞いてみたいかなと思ったんですけど。
ラストってどこら辺からのラストですか？
あれです。まず、墓参りしてから、学校行って、もう学校は並行してるから、あれにあれってって、で、最後、その、先生が隠してた女子生徒に対する、その手紙を見つけに行ってっていうところですね。
なんか私、ちょっとだけ、はい、分かってないというか、曖昧になってたのが、
はい、
この質問野暮かもしれないですけど、
はい、
女の子は最終的にこう、まあ、留まって、自分も死んじゃうわけなんですけど、
はい、
どこまでがこの、そこで高級に主人公の男の子のとこに戻って、こう現実とその子が見てた夢というか、なんかその話がどこまでなんかこう、本当のことってあれですけど、あの女の子が、多分先生とか他のみんなは、
はい、
処刑されちゃったんでしょうけど、あの女の子のことをどういうふうに捉えたらいいのかなってちょっと思ってて、
うん。
まあでも、いなくなっちゃったなっていうのはわかるんですけど、あの子だけが結構その現実じゃない世界の話の中で、終わっちゃってるんで、結構そこは私どう捉えたらいいかなとは思ったんですよね。
うん。確かに、そこは踏み入るような感じは僕もしました。他の人は基本的にその弾圧によって、まあ拷問とか、あるいはその死刑で亡くなってるっぽいですけど、その事実として言われてたっぽいことは、舞台の壇上で首吊ったみたいなことは言ってましたよね。
ああ、そうかそうか。うん、そうか、そういうシーンありましたもんね。
うん。ただ、多分おそらく、なんか罪悪感とか後悔を生んであろう、その内面世界の中で、おそらくその、なんだろう、それじゃないものを選んだのかなとは思うんですけど、それが何かって言われると、ちょっと僕もよくわかんなかったかもしれないです。残る意味はそんなによくわからないというか、前向きになった後なので、残らなくてもいいのではと。生きるという役割を果たしてもよかったのではないかなとは思って、よくわかんなかったんですよね。確かにそこは。
普通にその、やっぱりあの外っていうのは、まあなんかいわゆる精神世界的なところなので、
はい、
やっぱり、普通にやっぱその子は自責の念に駆られて、よつってしまって亡くなってるんだろうなっていうところで、やっぱりあの世界の中だけでは、足が救われたっていう感じあって思ったので、やっぱり、
まあ、
でも死んだ事実というのはも
う、そうですね。
お考えてもひっくり返らないので、やはりあそこはやっぱり残るしかなかったというか。
うんうん、そうですね。
これ残るしかできなかった、残らざるを得なかったっていうのが、おかしいんじゃないかなって思いますけど、うん、最後の学校のシーンってからっていうのを含めて思ったのは、やっぱり 事実を忘れないでほしいっていう切なる願いなんじゃないかなっていう感じは捉えてて、だから結構なんか、ホラー映画っていう入りで見てたけど、結構見終わった後はすごい本当、社会派な映画見たなっていう風な感じで後味を持って劇場後にした感じだったんですよね、僕的には。やっぱりその、お墓参りするのにも、結構年経ってましたけど、おじさんになってましたけど、ようやく来れたって言ってたじゃないですか。やっぱりそれだけやっぱりあの時代ことがすごいトラウマというか心の傷になってることになってるし、ようやくこの長い年月が経ってようやく墓前に立つことができたっていうぐらいやっぱりひどい時代だったんだろうなって思うし、やっぱりそれは忘れちゃいけないことだろうなっていう、ここにやっぱり願いというか、やっぱりちゃんと当時の人たちの誤解とか思いとかもちゃんと描いてるからこそやっぱり忘れないでほしいなっていう意味が、ここはなんか結構強いメッセージとして出てたんじゃないかなって思いましたけど。
なんかあの最後の学校の様子がすごい印象的で、あのおぞましい世界になってたあの学校、そのなんか闇と血のような色で血塗られたような学校の世界で、あのその精神的にはそういう恐ろしい世界になってたし、現実においても弾圧が吹き荒れてた、まあ、地獄のようなところだったんですけど、ラストの現代パートのところで何もないただの廃校になった学校のようにも見えて、普通に今日本にある廃校になった学校とそこまで景色変わんないのかなと思って、あんなに恐ろしいことがあった場所なのに客観的な状況としては何もなかったかのようにちょっと見えてしまうと。まあ、不良とかが入ってきて落書きしたりとかの荒れてる雰囲気はあるんですけど、あの恐ろしい時代のことなんてまるで何もなかったかのようになってるのがすごく寂しいし怖いなと思って、覚えておこうとしなければ消えてしまうものなんだなと思って。で、それを覚えてる人はごく一部。しかもその覚えておくっていう選択をする勇気を持ってた人しか多分覚えておけないのかなっていう、その忘れようとしてしまう人もいてしまうと思うんですよ。その中でちゃんとその覚えておくというよりは、ま、向かい合おうとする人って感じですかね。覚えておくことだけができるかもしれないけど、だから墓参りしたいだとか学校の中に帰ってくるっていうことを選べる人ってきっとそんないないんじゃないかなって思って、たりはして、そういうそのちゃんと覚えておこうとする人、向き合おうとする人っていう人がいなければ、そこはただの廃校になった学校になってしまうけれども、そこに伝えようとする人、覚えておこうとする人がいれば、このおぞましい歴史を後世に伝えていくことができると。ただ油断したら単なる建物になってしまいますよっていう、割とヒリヒリした感じがあるなぁと思って、なんかねすごい寂しかったんですよねあれ。油断すると消えちゃうんだなぁって思って。なんかあの残影って概念があるじゃないですか、汚れが残るっていうの、いや残んないんだなって残んないんだわ、死んだ人の思いとかって残念ながら残んないんだわってちゃんと意志がないと消えるんだわって、消されるんだわって、誰かによって怖えなって思ったんですよ。
でもなんかある意味でそのちょっと前のシーンでその先生が捕まってこう、
はい、
牢屋から出ていくときに、はい、直前に男の子になんかお前は生きろって言うじゃないですか、はい、で未来は自由だっていうセリフがあったと思うんですけど、うん、その時に私その未来は自由だっていうその未来に今自分たちが生きてるんだなと思ったんですよね、
うん、
だからなんて言うんだろう、その何もなくなっちゃったっていうのはある意味で自由になったからなんだろうなっていうのはちょっと思ってて、
うん、
だからそれが今の私たちの状態というか、だからその忘れちゃいけないものは本当あるんだけど、もうそれが忘れちゃうぐらいもう平和な状態に今あるっていう、そこのなんかこうありがたさというか、結構そういうのをなんか最後のシーンはちょっと思ったりしました、
ね、う
ん、
そうですね。でもそこで覚えておかない自由とかを享受してしまうと、あっという間にあいつら帰ってくると思うんですよね
そう、覚えておかない自由というよりかは、そもそも知らんとかそういう時期になっちゃってるじゃないですか。
うん、
もう、もはや。だからその。
知ろうとしない自由というか、うん。
そう。人類として伝え続けていかなきゃいけないっていう、うん、とこですよね。
いやー、あの、憲兵モンスター帰ってくるんですよ、また。で、帰ってきて、なんか首絞められるなと思ったら自分の顔してるんですよね。嫌ですよね。嫌ですよね。自分なんですよ、やってるのは。嫌ですよね。
サブクロみたいなの被せられるわけですからね。本当に嫌です。
あれ被せられるの嫌っすよね、なんか。本当嫌。
いや、あのビジュアルきついですね、なんか。
やっぱ、 これ、ピッチングヤングウーマンの時にも言いましたけど、やっぱ直接的に口をつぐませるみたいな殺し方って、やっぱ結構辛いですよ。
うん。顔って、その声を出すところだし、個人を特定するところじゃないですか。何かを見るところだし、何かを聞くところだしって、その、人間の尊厳みたいなのが詰まってるところですよね、顔って。でも、ないですって。尊厳ないですってされるの、嫌だわーと思って。
ですね。
だからね、これ、日本版のサブタイトルは、言葉が消えた日だけども、
はい、
現代の方は、ディテンションっていう英語のサブタイトルがついてて、
はい、
これ、拘禁、身柄を拘束する行為の拘禁っていう、
はいは
い、だから変更拘禁っていうのが、非常にあれを表してるのかなっていう。拘束じゃなくて拘禁。
うん。だいたい話できた感じですかね。どうだろう。なんかあります？は
い、ちょっと見てないけど、
はい、
30年後ぐらいの世界が、
はい、
ネットフリックス版のドラマなの。
あ、そうなんですか。だから90年代ってことですかね。
そうそう。でもちょっとその69年ぐらいの時代の中でまた振り返るがあるらしいんだけど、結局同じような話らしいんだけど。だから、日本だとちょっとネットフリックス版が先に公開されたけど、で、まあとしては映画ドラマと流れ。
見方によってはなんかあれですね、イットみたいな話にできるかもしれないですね。いや、なんか、あいつが帰ってくるから頑張って止めようぜって。まあ、その、オカルトと戦うというか、もうめちゃめちゃ具体的な政治活動をするって話になっちゃいますけどね。
でもなんか、何と戦ってるのか分からなくなるときありますよね。
まあ、ありますよ。あります。あれこれどう繋げよう。
ドラマ版も興味が湧いたので、
はい、
ネットフリックスで見てみようかなと。
やっぱゲームやりたい気持ちはあるんですよね。
うん、ゲーム気になりますね。
うん。
なるけど、怖いのやだな、
うん、同じ話でもやっぱゲームの方が絶対怖いと思うんですよ。
絶対怖いじゃないですか、うん、もう。ホラーゲーム絶対無理なんだよな怖いな
じゃ主人公を移動させるの嫌じゃないですか、ホラーゲームって絶対。
嫌なんです。
自分が動かしてとかめちゃめちゃ嫌じゃないですか。
ほんと、ホラーゲームとかお化け屋敷とか本当大嫌いで。
いや、でもこの話のテーマ的にはきっとゲームの方が合ってるんですよ。自分から見に行かないとダメだから。
あ、
自分からそれの事実に触れていかないとダメだから、多分きっとゲームの方が合ってるんですよ、このテーマ的には。嫌ですけどね。ほんと怖いってなる。
でもこれなんか、台湾のインディーゲームらしいな、だから。
そうですね。はい。
そこはすごいな、思うけど。
すごいですよね。
確かに。こういう映画とか見るときいつも、何やろ、自分たちが、その世界に登場してたらとかって考えるんです、すぐ。
はい。
山口さんすぐ上の人に突っかかって一番最初に連れて行かれたりそうです。
あ、僕、そんなんじゃないですよ。僕、その、人を密告することもできないんで、多分読書会にいて、何もできないまま連れて行かれて殺される人です。
いや、なんかこうカットなってこう、なんていうんですか、今言うなよっていうときに権力が、反抗して連れて行かれてしまい
そう。それ単に空気読めてないだけですね。空気読めずに言っちゃうだけですね、それは。使命感とかじゃなくて。あ、なんか間違えたわ。今言うことじゃなかったわってことめっちゃありますもん。まあ、そうですね。もうまとめる感じでいいですかね。結構まあ後半、ちょっとテーマ的な部分とか、ポリティカルな話寄ったんですけど、普通にホラージャンルとしてよくできてるんですよ。そこがこの映画すごいバランスの取れてるとこというか、ポリティカルな側面とかテーマだけが前に出た映画だと多分こんなに広く見られなかったと思うんですよ。で、そのゲーム作った人も言ってたんですけど、あくまでまずホラーゲームとして面白いものを作りたかったっていうのが、結果的にそれをプレイした人たちの中にその歴史とか政治に対する興味が出てきたって僕理想やなって思うんですよ。そういうテーマとかメッセージのある映画ってすごい難しいなと思うのが、あまりそこが先鋭化しすぎると、もともとそれを共有してる人しか見に来なかったりするって問題あるなと思ってて、いや、その問題意識もすでに持ってますよねって人だけが来てもしょうがないなって部分もあると思うんですよね、
うん。
やっぱりそこってそのバランスというか、やっぱりその広く見られるもので、前提として知らなくても面白いものになってて、その中に入ってるっていうのが、娯楽の中で何か歴史とか、政治に対して、その何かを語っていくのに、いいバランスなのかなって僕は思ってて、それをものすごい高いレベルで達成している映画でありゲーム だなと思ったんですよね。で、実際ものすごい興味のある人が出て、その台湾の政治家の人もこの作品を名前挙げたみたいな話もあったので、本当にそうだなと思うんです。まず面白いから若者が食いついたなっていうのもあるし、やっぱそういうものがあるのってすごいいいことだなと思って、本当いい映画だったなと思って、普通に日本の人もバンバン見て、じゃあ日本はどうなんだろうとかって思ってほしいなって思ったりする映画でしたね。うん。あ、じゃあ日本はあって。あ、よく考えたら別に日本も他人事じゃないよねってなったら理想かなって思います。はい。いやー、でも面白かったですね、本当に。いい映画だったなと思いました。はい。以上です。次のテーマどうしましょう次のテーマどうしましょうかね。
はい。ワイスピとか言ってたけど。
ちょっとまた、難しめの話になってしまったので、IQ 下げますか?IQ 下げますか どうなんでしょう?いいかな?ワイドスピード。
ワイドスピード。
はありですよね。IQ 下げる意味では。
うん、それ今週末かとかでしたっけ?
そうですね。はい、で、あと、これありなんじゃないかなと思ってるのが、はい、元彼と墜落だけは絶対に避けたいけん、これ話するのありなんじゃないかなと思ってるんですよ。はい、
全然見る気なかった。
あ、そっか、やめときましょう。
いや、タイトルだけで満足したみたいな。面白いのかもしれないけど。
ちょっと本当に軽いジャンル言っとくのありかなって思ったのと、あるいは、サイコゴアマンありなんじゃないかなとも思ってるんですけど。
あ、サイコゴアマンいいんじゃないですか?
サイコゴアマン。いきます?サイコゴアマン。あとなんか候補はあります?なんか思いつきますか?
あ、でも、屋敷女行ってみたくない?前田さん。
私は、あれですけど、なんか、屋敷女、シネマーでは一週間ですもんね。
あ、もしかしてもう終わります?
いや、で、もともと、リーブルでも、サイコゴアマーも、屋敷女もやんねん。
絶対もう一回見に行くと思う、屋敷女、うん。
コロナの影響で、リーブルってたくさんやってるから、だいぶずれてん。要スクリーン作品多いから、だいぶずれてん。
後ろ倒しになったんですね。
そうそう。だから、なんか、結果的にシネマートだけ先やってん。もともとはリーブルがメインカーのはずやってんけど、うん。メイン感がずれていくっていう、今の逆転状態があって。
シネマートの方がフットワーク軽そうですもんね。
うん。まあね、2スクリーンでね。うん。バイトル、そこまでは多くないから。
どうしましょう。
確かリーブルが20日ぐらいかやるから。うん。
サイコゴアマンはどうですか、う
ん、サイコゴアマンでいきますか。
ゴアマンでいいんじゃないかな。
サイコゴアマンでいきましょうか、じゃあ。サイコゴアマンで。はい。はい。じゃあ来週は、IQ 低下推進週間として、サイコゴアマンで。行きましょうかね。
はい。
ちなみに、再来週なんですけど、原口さん、スーサイドスクワット行きませんか、はい、スーサイドスクワット行きません、多分これ単発で見れるやつですよ。ジェームズ・ガン最高傑作と言われてますよ。
そうやな、ミルクマサイトさんもね、天才かよって言っててな。
多分これは前後の文脈ないので、多分行けるかなっていうので、どうですかスーサイドスクワット。基本あれですよ、スーサイドスクワットってその、犯罪者として見れるとは思うの、アホな犯罪者だとは思うので。
ダークヒーローでいいのかな
そうですね、ダークヒーローかな。多分前後の文脈関係ないかな。だからこそ僕見たいっていうのもあるので、どうですか、スーサイドスクワット。最終あれなんですよね、あと、ドントプリーズ2もあるから、ちょっと目玉が2つあるかなと思ってるんですけど。
確かに。
ドントブリュー2か。怖そう。
いや、でもあれ、2はなんか、あのじいちゃんがなんか正義側になるっぽいやん、なんか。
いや、疑ってますよ。それは。
絶対何か裏があると思ってますけどね。
まあ、女の子守る的な感じは確か見てると。
ドントブリーズ2もやりたい気持ちはあるんですけどね。でもまあ、スーサイドスクワットが多分、一番目玉かなとは思ってて。あとちょっとね、ホラー続くじゃないですか。あ、ホラー続くというかまあ、変更やって、あ、まあ、サイコガーマンホラーじゃないか
。まあまあ、でも、ホラー系というか、まあまあね、
はい。ちょっとジャンル偏り気味なので、あと、あれですかね、ドントブリーズ2は普通に見に行く感じでいいですか話としては、スーサイドスクワットで、で、その翌週は、ドライブマイカーを頑張って。
その翌週ちょっと待ってくださいね。
20日の週ですかね。
3時間、179分。
3時間ありますけどね。
無理な気がする。
味わい深い作品ですよ。
どうですか前田さん。だいぶ前か。
3時間あるんですか
?3 時間あります。
あります。
179分。
ちょっと100分が限界の私に3時間。また考えましょう。
はい。あ、じゃあ一旦、とりあえず次回はサイコゴアマンで、 翌々回は、一旦、スーサイドスクワットのつもりで行きましょうか。はい。はい、
じゃあ、最高5話も見ときます。
はい、僕も最高5話も見に行きます。で、頑張って、屋敷女も見ます。
屋敷女、ほんといいと思いますよ。
はい。
でも、その、語るのは難しいかもしれないです。倫理的に、初見ですか？
初見です。
いや、ほんとね、初見の人が劇場で見れるの、マジ羨ましいぐらいですよ。
いやー楽しみにして
きます。フレンチホラーすごいなーっていう。うん、フレンチはおしゃれ映画以外もいい面白いぞと。
ある意味おしゃれかも。
ちなみにその翌週はオールドいいかなと思ってるんですよね。
いやオールドいいですよね。
大賛成です。大賛成です。
この辺からねちょっとホラーもガンガン入ってくるんですよね。ちょっと B 級も含め。
なんかね
オールドはめっちゃいい。
東方とはねんけど。
はい。
マスコミ社がないって言ってて、聞いてみたら、シャマランがネタバレするのを恐れてるか、示唆しないっていう。
すがや。
示唆されてないですね。
すがや。
おもろ。
ちょっと9月入ったら、ちょっと僕が見る限り目星のないくって、9月入ってから何かあります？
9 月。
9月は、アナザーラウンド。
全然知らないっす。
あれですよ。今年のアカデミー賞の国際長編
を撮ったやつです。
え、だって言いましたか？
アナザーラウンド。
アナザーラウンドね。マッツ・ミケルセン好きやから。
ちょっと触れた方がいいぜ。
これは触れた方がいいんじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
あと、
今週末、
あ、
ね、今週末、サバーフィルム。
シャンチーは多分、普通にカンフーものとして見るのがいいのかなって思ってますね。
うん、まあでも、なんやろ。
じゃあ、ちょっと先。
個人監督と仲良いねんけど、先生、私を隣に座っていただけませんかっていう振り物。
はい。
面白そうですけど、ね。
あれは空白。
ああ。
あ、はいはい。
そうそう。
空白も
空白。これ結構楽しみにしてる。
これみんな怖いんですよね。絶対怖いやつじゃないですか。いや、その、例の自分のせいなのが一番怖いのの、最たるもんでしょ、これ。
あとあれだ、燃える女の肖像の監督のトム・ボーイ。
あ、あれ、あの監督なんですね。へぇー。
思えるやつ、確かも、あの手もじゃあ、ちょっと考えてたんだけど、そう。
僕期待してるの、カラミティなんですけど。
あー、
カラミティ。
ロングウェイノースの監督のやつ。
何歳では、すぐ見れるのかな？
あー、その問題がありますね。
ちょっと、配給もちっちゃいとこなんで。
ぜひ取り上げたいですね、カラミティは。
うん。ロングウェイノースがね、本当にね、すごかったですからね。
なんかもう、高畑さんとか好きそうな監督だからね、ほんと。
ベタモテ、目してましたよね、高畑監督ご存命の時に、ロングウェイノースは。なんだかんだあるか。なんだかんだありそうですね。まあ、8月公開のやつ、9月に話してももちろんいいですしね。十分楽しそう、9月も。そんな感じですかね、はい。はい。では、お知らせになります。これまでも開催しておりました大阪の南森町にあるイベント型のカフェバー週刊曲がりにて8月も映画話したすぎるバー開催させていただきます。日にちが8月の28日土曜日、最終週の土曜日ですね。日時が今のところ16時オープンの20時クローズで、アルコール提供なしのソフトドリンクのみの提供になる予定です。現状大阪府緊急事態宣言出てしまってるので、時間繰り上げかつアルコール提供なしのオープンにはなるんですけれども、まあその分しっぽりと映画の話できたらいいかなと思っております。今回話した変更の話もそうですし、これまで我々が話してきた作品、竜とそばかすの姫であるとか、プロミシングヤングウーマンとかももちろんですし、それ以外の夏公開の映画、あるいはもうその好きな映画全般とか、そんな感じの話でも結構ですので、まあ、ぜひ映画の話しに遊びに来ていただけたらと思っております。はい、日時と万が一変更になる可能性もありますので、週刊周りの SNS をフォローいただくか、このラジオの以降の回で最新情報はお知らせしていきますので、そちらでご確認ください。あともう一点なんですけれども、ちょっと僕が企画に少しだけ関わらせてもらってる屋外型の映画上映イベントっていうのがありまして、大阪の泉大津の屋外で映画を上映するっていうイベントがありまして、ちょっと具体的な日時はまだ決まってなくて、9月開催とだけなってるんですが、泉大津野外映画祭というものがありまして、そのイベント内で上映する作品は今決まってまして、 一本は、お母さんと一緒なので、ちょっとまあその、映画ファンの方には、まあ、楽しんでいただくというか、地元の家族に楽しんでいただくっていうものなんですけど、もう一本がすごいんですよ。千と千尋の神隠しをやるんです。
すごい。
で、千と千尋の神隠しを野外で見れることって、そうそうないと思いますんで、ぜひ注目いただきたいなと。興味ある方は、泉大津野外映画祭で検索してみてください。で、あと、まだ今、クラウドファンディングでまだ資金集めてまして、開催自体は決まってるんですけども、クラウドファンディングはまだ実行してますので、まあ、よかったら一度検索いただいて、もしご協力いただける方がいらっしゃれば、ぜひクラウドファンディングをご協力いただけたらなと思っております。はい、以上です。では映画の話したすぎるラジオ第19回変更の回をこれにて終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。